よろしいですか。はい、ヨハネによる福音書の17章を開いてください。ヨハネの17章です。で、今日は17章を午前と午後に分けて、同じメッセージ題ですね、父へのこの祈りということで、午前にパート1を行いました。それが1節から5節までです。そしてその続きのパート2になりますが、6節から最後の26節までを1節ずつ見ていきたいと思います。17章の1節から5節の前半部分は、イエス様ご自身が、ご自分のために父にお祈りをしていました。この栄光を表してくださいと言っても、自分の栄光というよりも、父が私にくださった栄光、父の栄光であるということ で、その栄光というのは何かと言ったら、このイエス様が、この傷を受け、このむごい姿で死なれ、そしてよみがえられて、そして人々にその傷をお見せになっている、つまりこのイエス様が私たちの罪をお許しになったんだと、その十字架によって許したんだということを、その復活、またこの栄光の姿の中で、このお見せになっているですね、まあ、それが、この栄光を表してくださいと、まあ、いうことになりますね。そして事実、今、ここにいらっしゃる一人一人がね、十字架につけられたイエス様を仰ぎ見て、そして礼拝を捧げる、あの聖餐式もそうですけれども、そのようにしてね、イエス様は栄光を取られておりますね。で、この祈りが聞かれています。で、次の6節からの祈りはですね、11人の弟子のことを祈っていくんですね。もともと12人の弟子だったじゃないですか。けれども、イスカリオテのユダが裏切りました。まもなくイスカリオテのユダの、この、まあ、導きというか、によってですね、このイエス様を捕らえに来るわけですけれども、彼がいなくなったその11人のことを覚えて、このイエス様が祈り始めます。6節です。あなたが世から選び出して与えてくださった人たちに、私はあなたの皆を表しました。彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に委ねてくださいましたって言っていますね。世から選び出されたとありますが、イエス様の念頭に置かれているのは、このイエス様が天に昇られて彼らから去っていく中において、彼らが世から憎まれる、迫害を受けるということをよくご存知で、それでそのための祈りを捧げています。で、選び出したって言ってますけれども、イエス様すでに弟子たちのお方になってましたね。15章の19節で、私が世からあなた方を選び出したのです、そのため世はあなた方を憎むのですというふうに、おっしゃっていましたですね。世というのは悪いものが支配する、その制度って言っていいですね。悪いものというのはサタンのことですね。で、この、その中に人々がいるわけですね。世界があるんですけれども、そこから選び出されたわけですから、この自分のものであったものが自分のものでない、取られたということですから、だから、世のものが、この選び出されたもの、イエス様にあって選び出されたものを憎むようになる、という自分のものではなくなっているので、この潰したい、憎んでいるということが起こるわけなんですね。だからイエス様はその中にある取りなしをしてくださってます。だから11人の弟子のみならず、イエス様によって選び出された者たち全員にのこともですね、もちろん当てはまるわけですね。そこで、私たちがこの世においてイエス様を拒むですね、イエス様の信仰を潰そうとする、そういう世において私たちがいかにイエス様の取りなしによって守られているかっていう、その内容を読んでいきます。まず イエス様が言われたのはここで、私はあなたの皆を表しましたって言ってますね。で、この皆をっていう言葉が出てくるときにですね、本質っていうように言い換えるといいと思います。その、父を表しましたっていう以上に、父の皆を表しましたって言うと、父のその父ってどういう方なのか、その本質ですね、それを表しましたというふうに言い換えることができますね。で、その本質について、かつてモーセに、このモーセが尋ねて、人々があなたの名前、この神の名前は何なんだって聞かれたらどうすればいいんですかって言った時に、私はあるというものであると、このお答えになって、 YHVH ですね、このヤーウェというふうな発音ではないかと言われてますけれども、この偶像とは違って、何かにこう名前をつけて、具体名をつけたら制限されてしまいますけれども、この神は永遠の方であって、超越しておられる方であって、人に定義されることのない存在している方で、私はあるというわけなんですよね。そしてヤーウェとも、この呼ばれて、この方が、そういう人々の必要を、なんていうかな、人は偶像を作るときにね、自分の欲を満たすための対象として、この偶像を作っていくわけですけれども、神はそういうものいらないよって、私が全て満たすよっていうことを神はおっしゃってくださるわけなんですね。だから、この方がいれば私は満足ですというふうになることができる。で、それでこのヤーウェの方は、主は何々になると、何々であるというふうに宣言されて、この人々の、私たちの必要を満たしてくださる。例えばギデオンだと、ギデオンはこれから戦わなきゃいけない、とっても不安になってました。そしたら、ヤーウェシャロームと、私は平安であると、主は平安だと言って、平安になってくださったわけです。実はイエスっていう名前自体が、ヨホシュアと言って、ヤーウェが救いであるっていうですね、この意味になって、救いになってくださった、何かに救いを求めるのではなくて、救いになってくださるということで、この私はあると、私はあるいはであるっていうね、ことなんです。で、このヨハネによる福音書を見ますと、その名がですね、もう本当に頻繁に出てくるんですよ。で、日本語で読むとなかなかそれが分かりづらいんですけれども、ギリシャ語でエゴエイミーって、私はであるとか、私は存在するとか、そういう言葉で出てきますね。 I am ですね、英語だとね。だから、私は命のパンですとイエス様言われました。群衆がですね、パンを求めて追っかけをしているときに、イエス様は、私が命のパンですと、私を取って食べなさいと言われたんですね。なんだ、じゃあパンくれないのかということで、去っていった人たちが多かった。で、実に弟子たちの多くが去っていってしまったんですね。なんだよ、で、教会来てなんかもらえると思ったらさ、何、ユースだけっていう感じですよね。私はパンですって言って、なんだよ、なんかあそこ行ったらなんかたくさんタダで、なんかなんだろう、いろんなもの食べさせてもらうとか、なんかイエスだけなんですかって、それと似てますね。私が命のパンです。で、私は世の光ですと言われました。で、その世っていうのは、この暗闇、一人一人が闇を持っているわけですけれども、それイエス様が光となられて、そしてへり下って、本当にイエス様のところに近づこうとする者は、その真理に近づくことはでき、真理によって光に近づくことはできますけれども、闇を愛するならば、その光を憎むわけですね。そして、私は羊たちの門ですとも言われました。指導者を羊飼いとよく聖書は読んでますけれども、私が羊飼いであり、そして私は羊飼いの門でもあると、こう言われたんですね。そして、私はよみがえりです、命ですとも言われました。これはマルタに対して、この兄弟が終わりの日に、よみがえることは知ってますって、私が命ですよと、私がよみがえりですって。だから、そのよみがえり命ってことを話してるんだけども、いや、私が命であり、よみがえりですと。そして、あとは弟子たちに対して、私はブドウの木とも言われましたし、私が道であり、真理であり、命なんです。これ弟子に言われましたよね。道を教えてくださいって言ったんです、弟子が。そしたら、私が道ですよと、命ですよと、そして真理ですと 言われたわけですね。こうやって私があるという皆を使われ、神の言葉皆を使われたというか示したわけですけれども、あとねこういうのもあるんですよ。あの水の上をイエス様歩かれました。で弟子たちが向かい風で漕ぎあぐねている時にイエス様水の上を歩かれた時に、この非常に恐怖、もう怖がったんですね。そしたら怖がるな私だって言ってるんです。でその私もエゴエイミー、私はあるなんですよ。でそれで安心したんですね。弟子たちはもう父の皆を示されて、その分かった私だっていうだけでもう落ち着いたというか安心したんですよ。理屈じゃないよね。理屈じゃない。イエス様だけで十分だって理屈じゃないですよ。でこのことを、このお話になられて、そして今ここでですね、ごめんなさいね、イエス様は12人を選ばれましたけれども、あなたが世から選び出して与えてくださった人たちにってこう言ってますよね。そして彼らはあなたのものでしたが、私は あなたは私に委ねてくださいましたと言ってますけど、イエス様12人を選ぶときに1人退いて山に行ってんですね。で世を明かされたとルカによる福音書に書いてあります。だからその時にもう父が12人を選んでおられて、まあ、あの正確には11人なんだけれども、あのイスカリオテのユダがいない、でも12人選んでおられて、そしてその与えられた12人を持って、そしてイエス様があのこうあの選んでいかれたんですね。こうやってイエス様が祈って任されて、それを行っていくというか、イエス様がその任されたものを行っていく、まあ、これ私たちも同じですね。イエス様からに祈って、イエス様を通して神様に祈って、そして任されるものが出てくるわけですね。そしてそれを管理していくわけなんですね。で次に6節の後半から、そして彼らはあなたの御言葉を守りました。私たち、あなたが私にくださったものはすべてあなたから出ていることを今彼らは知っています。あなたが私にくださった御言葉を私が彼らに与えたからです。彼らはそれを受け入れ、私があなたの元から出てきたことを本当に知り、あなたが私を使わされたことを信じましたって言ってます。この御言葉との関係についてこの語ってらっしゃいますけども、イエスも話してらっしゃいますが、彼らが御言葉を守ったっていうふうにおっしゃってるんです。でもどうですか、この弟子たちの姿を見てですね、あの守ったって言えるかなっていうと完璧では全然なかったですよね。いろんなところで過ちを犯しているんですね。でもイエス様は彼らは御言葉を守ったっておっしゃっているんですよ。でこれはね、献身しているって言い換えたらいいと思います。完璧になっているってことではなくて、先ほど少し話したんですが、5000人のパンの奇跡の後にこの群衆がついてきて、そしてイエス様カペナウムで教えておられて、その時にイエス様が教えている中でつまずいたんですね、多くの弟子、あの人たちが。で弟子たちもこんなの聞いてられないって言って、多くがいなくなった時にイエス様があなた方も連れて離れていきたいのですかと尋ねられたんですね。ペテロがきっぱり答えたんです。主よ、私たちは誰のところに行けるでしょうか、あなたは永遠の命の言葉を持っておられますと。どこに行けるんですかと。あなたにの言葉に永遠の命があって、他のところになんかもうつまずいてね、じゃあもうやめようと言ったところで永遠の命の言葉ないですって、もうあなたのところ以外にはもうない、振り向かないということをペテロが言ったんですね。でこの姿勢ですね、彼らは私の言葉、あなたの言葉を守りましたというのは、完璧にできたということではなくて、もうここだけになんか何ていうのかな、頼っている、うん、ということであります。彼らはその中において あ、イエス様は神の言葉、父の言葉を語っておられるということを知りました。そしてイエス様のその言葉が神から来ていて、そしてこの方が神から来られた方であるということも知って信じていました。なのでイエス様の言葉、この神の言葉というものを通してですね、この、あれですよ、イエス様が神から来られた方で、また神を彼らも自身も知ることができるようになったということでありますね。だから御言葉と、そしてそこへの信頼ですね、これによって私たちは神、このイエス様と父と、あのイエス様と父との関係が深く知って神を知ることができるわけですね。9節です。私は彼らのためにお願いします。世のためにではなく、あなたが私にくださった人たちのためにお願いします。彼らはあなたのものですから、私のものはすべてあなたのもの、あなたのものは私のものです。私は彼らによって栄光を受けましたということで、今お願いをこれから始めていきますけれども、始めるにあたって、今断ってですね、世のためではないと。もちろんイエス様は世のためにも祈りましたけれども、ここでは世のためではなくて、あなたが私にくださった人たちのためにですね。でここでイエス様がね、このあなたのものと言っても、これも私のものなんですと、私のものはあなたのもので、これもう本当に一つになってるんですよ。そして彼らによって私は栄光を受けたってこう言ってるんですね。これすごくないですか。彼らによって私は栄光を受けたって。でも失敗だらけだよね。誰が、偉い人になれるのか、イエス様の横に座れるのかってね、つけるのかとまで言った。どうやってなんですね。これ別訳があってですね、彼らの中に私は栄光を表したっていうか、そういうふうにも訳せるわけなんですね。ここで大事なのは、本当に彼らは弱き者、取るに足りないものであっても、その中にイエス様の栄光が現れたということになります。パウロもですね、この時にはパウロはいなかったですけれども、彼は教会を迫害しました。でそのことを思いながらですね、こういう告白をしています。第一テモテの1章の15節から16節。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした、とこのようにパウロは言っています。パウロは罪人の頭なんですね。罪人の頭なのに、イエス様が彼を救ってくださったということを通して、神がいかに憐れみがあるか、神がこの上なく寛容な方であるかということを、この神様のその恵みの方の栄光ですね、恵みの栄光がこうやって現れているわけなんですよね。でそのことによって彼らの中に私は栄光を受けたとイエス様がおっしゃっているわけなんですね。でこのなんていうのかな、こういうクリスチャンでなければならないわけなんです。恵みの栄光なんです。いいですか。いや私はちゃんと神様の栄光を表していませんとかって話じゃなくて、私にもかかわらず神は救ったんです。でイエス様を愛してイエス様に仕えて、でこうやってこの自分を見たら単なる土の器だけれども、ダイヤモンドのような宝がこう置かれているっていうか、そういう証になります。私はもう世にいなくなります。11節、彼らは世にいますが、私はあなたのもとに参ります。聖なる父よ、私にくださったあなたの御名によって彼らをお守りください。私たちと同じように彼らが一つになるためですと。ようやくここでお願いをしていますけれども、これから世からイエス様ご自身が離れるので、父のもとに行くので、彼らを守ってくださいと祈っています。世から守ってくださいということです。 で、あなたの皆によって彼らをお守りください。神の本質ですね。そのことによって神様によって、この彼らが守られますようにとお願いをしていますね。本当に私たちも同じ課題があります。同じ問題があります。この世にあってどうやって悪いものから守られるでしょうか。神の御名によって守られます。イエス様の御名によって守られますですね。で、こういう祈りをですね、人たちはよく知ってますね。あのユダの手紙の24節に、あなた方をつまずかせないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びとともに栄光の御前に立たせることができるかだって言ってます。イエス様が戻って来られるまでの間に、私たちを責めるところ、傷のないもの、この責められるところのないものとして、で大胆にそこに立たせることのおできになるっていうですね、これパウロも言ってるし、でここでユダも言ってるし、このような形でイエス様の前に出るときに傷のないもの、避難されるところのないもので、こういうものを求めながら私たちは生きていると同時にですね、そのようにしてくださるんだと約束しています。聖なる父よって、ここでイエス様があえて父のことを聖なると呼んでいます。で、聖というのは分かたれているという意味です。分かつですね。こういくつか同じものがあるとします。例えば八百屋に行って、リンゴが20個並んでたとしますね。そして3番目のこのリンゴをこう取り分けて、でそれはこの人だけのものにすると、そしたらこの人のもののために性別されるとか、清め分かたれるって、こういうふうに言うんですよね。でこのようにして父のものに分かたれるように、このそのことによって初めて彼らが守られて、で目的があってね、一つになるためだったんです。その分かたれた後で、彼らが守られている中で、彼ら自身が父と子が一つであるように、一つになって行くという話があるんです。でここがね、実はね、このこれから一つ一つという言葉たくさん出てきますよ。イエス様の祈りの、この内容の大きな部分が一つになるということがあります。父と子が一つなんですから、だその神をと交わっている私たちも一つになっていく。で人たちの場合どうでしょうね。本当に働きは違います。賜物が違います。まあ、あの使命はね、職としては一職ですから同じですけれども、パウロは異邦人のための人でした。まあ、もちろんユダヤ人も伝道しましたよ。でペテロはユダヤ人のための人でした。まあ、彼も異邦人に伝道しましたよ。でも主にっていうことです。そして別れたところで全く違う文化の人たちに宣教の働きに行って、働きも違うし、語ってるのを悪意を持ってみたら正反対のこと言ってるかもしれないですね。そういうこともあり得たけれども、パウロがこのエルサレムに行った時にですね、ユダヤ主義者たちが言ってるのと反して、そのエルサレムで主だった者たちと言われているペテロとヨハネと、あとは誰だっけ、ヤコブか、ヤコブがですね、この交わりのための右の手を差し伸べたというふうにガラテヤ書に書いてありまして、人たちの中に一致があったんです。一致がですね。でこれが麗しいものであり、性別されている証拠なんですね。なんか性別されてるとか清いとかっていうと、人とあんまり付き合わない人どうでしょうね。で私はそういうことには関わりませんね。いやこの教会もちょっとなんかね、妥協してて汚れてるから、いや私はいいです、一人で礼拝しますって、これ清いでしょうか。どうですか。ここ見てね、この17章を見るとね、それの方がね、よっぽど汚れてるって言ったら変だけど、実は第一ヨハネでそれが反キリストと呼ばれています。仲間から出ていくってことで、 イスカレートにユダも出てたけどね、反キリストって呼ばれてるんです。そしてですね、次にね、12節です。彼らと共にいたとき、私はあなたがくださったあなたの御名によって彼らを守りました。私が彼らを保ったので、彼らのうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためでした、ということで、イエス様は神の御名によって守っていきました。どうでしょうね、本当に弟子たちね、例えば安息日に麦畑の中を通って、そこの方を取ってですね、ちょっとおやつ代わりにしたんですけれども、それが働いてるとしてね、責められたんですよ、パリサイ人から。けれどもイエス様はそこで擁護されて守られて、そしてダビデがひもじかった時どうしたんですかと、祭司たちはとですね、このように言われて、あといろんなところで守られましたね。あと最後はですね、ここの本当にこの場面ですけれども、サタン本人にふるいにかけられたんですね、ペテロがね、天において。けれども私は取りなしてお願いしときた、 お願いしたから信仰がなくならないようにとお願いしたよと、こうやってイエス様は守ってくださっていた、まあ、まさにこれこそが牧者ですね、牧師です。で、羊たちを養い、愛し、使え、導いてくださったんですね。だから誰も滅びたものはなくとあります。これが素晴らしい、誰も滅びることがないですね。イエス様が例えを100匹の羊の中で1匹がさまよい出たら、99匹を置いて1匹を探しに行くという、この命を捨てるほどのイエス様は、その一人として滅びることがないように導き、養い、育てていったということなんですね。しかしですね、そのイエス様をしてさえイスカリオテのユダは出ていきましたね。イエス様が失敗したのでしょうか。イエス様がきちんと守ることができなかったのかと言ったら、そうじゃないとおっしゃってるんですよ。滅びの子だけが滅んだんだとはっきりと言って、それが聖書が成就するためだっていうのは、もうすでにね、イエスもお語りになってますが、詩篇の41篇の9節に、パンを食べる親しい友がね、かかとを上げると、この裏切るというこの言葉が成就するために、この滅びの子が滅んだのだと、こう言ってるんですね。で、でここであれですね、神学の中で救いについて、救われるように選ばれたものと滅びるために選ばれたものがあるっていうふうに教えてるのがあるんです。予定論の二重予定論と呼ばれます。滅ぶために作られて選ばれたっていうんです。これ聖書の言ってることと正反対ですね。第一テモテの2章の4節に、神は全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられますと。神は全ての人が救われることを願っておられます、望んでおられますですね。滅ぶようには選んでないですが、ここだけがイスカリオテのユダについては明確に書いてますね。滅びの子だけが滅んだんですと。でもこれであってもね、このイスカリオテのユダが救われることを願ってたと思いますよ、神様。だったら悔い改めとこう促さなかったですよね、イエス様がね。でもここでイエス様であってもですね、この父から下さっているからこそ、父から預かっているからこそ救われていくのであって、なんていうんですかね、自分が救うんじゃないんだっていうところかな。ここを父と子の関係があるんですよ。それが私たちも救いについて、人の救いについて、これからね、人たちが使わされます。そして人から与えられている私たちも、その同じような使命を持って人に福音を伝えていくわけですけど、父 が下さらなかったら人は信じないんですよ。信じないんです。ですね。そして13節。私は今、あなたのもとに参ります。世にあってこれらのことを話しているのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるためですと。今イエス様がこのようなことをお語りになっているのは、イエス様が天に昇られてからですね、その通りになっているということを彼らが知って、それで喜びに満ち溢れると。だから世から去っていくのに悲しみに今は満ちていたんですよ、弟子たちが。あの16章に書いてあったけど、けれども喜びに満ちるようになるってこう言ったんですね。これは今こうやって前もってこうやってイエス様祈られて、それを弟子たちが聞いてて、そして確かにその通りなんだって分かってですよ、喜ぶと。ルカのね、最後に喜んでいる姿が書いてあります。24章の50節から。それからイエスは弟子たちをベタニアの近くまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行き、天に挙げられた。彼らはイエスを礼拝した後、大きな喜びとともにエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていたと。イエス様から離れたにもかかわらず、彼らは寂しくて辛くて、もう悲しんでなくて、その正反対だったんですね。このようにして本当に彼らはイエス様のメッセージを受け取って、イエス様の喜びを自分の喜びとして言ったわけなんですね。このようにして父と子の交わりの中に私たちが入れられると、喜びが満ち溢れます。ヨハネが、同じヨハネが第一の手紙で話してます。1章の3節と4節。私たちが見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父また御子イエス・キリストとの交わりです。これらのことを書き起こるのは、私たちの喜びが満ち溢れるためですとあるんですね。あの以前のね、第2版の新改訳だと、全きものとなるためですって書いてますね。いいですね。もうおなじみなんだけどね。でもちょっとニュアンスが変わってくるかな。全きもの、喜びが満ちる。14節です。私は彼らにあなたの御言葉を与えまし、え、あ、違うか、あ、いいのか、与えました。世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではないからです。私がお願いすることは、あなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありませんということで、先ほどね、イエス様が世が憎むということを言われたということを私話しましたけれども、そういうふうに憎む世において取り去られるのでというには祈りませんと、守られるように祈りますと言っています。イエス様は私たちに苦しまないという約束を与えられませんでした。16章の最後のところに、世においては苦難がありますと言われました。苦難があるんだけども、悪いものからは守りますよとイエス様が明確におっしゃっておられますね。まあ、世に苦難といってもですよ、いいですか、あの世に苦しみを神は御怒りとして、ご自分の怒りとして、不正とか悪に対してその怒りを下すという大観なんですね。世の終わりの日に、この終わりの日に定めておられるこの大観があります。それからは免れます。だって神の怒りから救われるように定められたって書いてあるから。けれども、この世における観難というのはサタンから来てるんですよ、悪いものからですね。でそれはあの苦しまないっていうことなんです。で苦しいからもう経験じゃないんですよ。見怒りからの救いですね。で、 たくさんね人たちね、このイエス様の言葉にの通りに手紙の中で指導してくれてるんですけれども、例えばヤコブは一章の2節から4節で、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。皆さん試練喜べる？喜べないね。だったら試練って言わないよね。喜べるんだったら見なしなさいって書いてあるんです。つまりこれが信仰によってね、その、こういう試練があるけれども神が必ずここから良いものを出させると。でどういう良いものかっていうのがこれ書いてるんですけど、その続きが、あなた方が知っている通り信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。ということで、信仰を働かせて忍耐が生まれて、その中で成熟していく、成長、十分に成長したものとなっていくという、このキリストの似姿が、キリストの形、品性が私たちのうちにこの形作られていくようになるよと、この教えています。でヨハネ、パウロも同じですよね。苦難をも喜びとしているとですね、言ってますよね。で苦難が忍耐を生み、忍耐が何だっけ、品性を生みですよね。はい、では次に17節です。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。先ほどまでは世が私、あなた、彼らを憎むので守ってくださいっていうのになって、でこれねまだ消極的なんですよね。例えば家の中にいて悪いものがやってくるから守ってくださいってこうやって祈ってるわけでしょ。戸締まりしてさ、こうきちんと。でも今ここでイエス様、このもっと積極的に言っておられます。何かというと、私が父から使わされたように彼らを使わしますって言ったんです。ですか？世に使わすんですよ。だから悪いものから守られるだけじゃなくて、消極的ですよね、これはね。外に使わされるんです。世に使わされるんですですね。その中でいかに自分が清く保たれているかというのが、性別してください、あなたの真理によってっていうことなんです。性別という言葉、先ほども少し説明しましたけれども、これは祭司とか器とか、この神殿に使われるものによく使われます。例えば器があるじゃないですか。でいろんな器があるじゃないですか、この世の中に。でいろんなものに使われるけれども、これは神のものだけに、神の礼拝のためだけに使うんだというと、性別するというんですね。他のものに使っちゃいけないんですよ。で祭司が性別されるっていう言葉がありますけど、それは神だけに、神に使えることだけのものになったっていうことです。ですね。神に言われたことを行って礼拝をするものになったということで、性別をするということですね。で、かつては祭司に対して性別するときには血を振りかけました。この生贄の、動物の生贄の、家畜の生贄の血を振りかけて、また油をかけてですね、またあと水洗いをその前にしましたね。でこのようにしてやったんですけども、イエス様がもうすでにこのヨハネの福音書の中で弟子たちのお語りになったのは、そのあなた方は水浴して全身が清められていると、この御霊によってこの清め、この性別のそのあれが終わってるんですよ。そしてかつこれからこの血が流される、この動物の血潮ではなくてイエス様ご自身の血があてがわれていくわけですよね。それによってもう神のもので、当時はですね、認職式、この祭司の認職式の時に右の耳とあと手の右親指かな、そして足の右親指、これにねつけるんですよ、血をつけるんだよ。でこれ何かって言ったら、聞こえてくるものが神だけのものになるように、でこの自分が動かしている手はこの神だけのものとして使われるように、足も同じね、行くところがっていう、でこうやって神だけのもので、このようにして血が、もちろんイエス様の血だから、彼らはそれを祭司になる時に行ったんだけど、もうすでにイエス様の方がそのようにしてくださった。では 新約においてはどうやって性別されるのかって言ったら、そのイエス様がしてくださったことを言葉によってイエス様は語っておられるので、私の言葉によってあなた方は清められるのですと。真理によって、真理の言葉によって性別されるわけなんですね。だからプロテスタントの教会がですね、うちの教会もそうですけどもね、今こうやって御言葉を見てってるんです。でそれによって性別され、そして神のものだけにされていくということが、すでにだから何かする必要ないんですよ。その一生懸命なんか動物ほふってね、血垂らしてみんなにこう、なんていうのかな、なんか大変だね毎週ね、こう血垂らし振りかけて血だらけになってね、なんかおまわりさん来そうだね、なんかね危ない宗教でね、いやこれ動物の血ですよとかって、ああそう、なんかでもこれまずいなとかってなって、もう二度と大家さんは私たちに貸さないでしょうね、もう血だらけになってるから。でしなくていいんですよ。なんでかって言ったら、もうイエス様してくださったから。それが御言葉によって私たちにあてがわれていく、このことによって性別される。で世に使わされるっていう言葉、これね、宣教師とか言われる人はそのこの言葉を本当に真剣に捉えますし、実は全ての人が宣教の働きに従事してるんです。でクリスチャンの中で誤った教えがあります。それはですね、清めが与えられなければいけないということで、人と付き合ってはいけないとか、これこれをしてはいけない、あれあれをしてはいけないとかっていうことになって、そして少しでも異教的なものがあると、それはもうサタンのものだっていうふうにやって、こう分けていく。これパリサイ人ですけどね、パリサイ人に近いけど、考え方は分離するようにこう教えていくんですね。で私たちはね、そういうのはあるんですよ。この分離しなさいとも第二コリントに書いてあります。これコリントに言ってるんですね。コリントやり放題だったんですよ、何でも。例えばこれ終わってから、じゃあもちろん一緒にキャバラ一緒に行こうとか、なんだかっつってね、牧師とかスタッフの人がさ、飲んだくれて、そこで姉ちゃんと一緒にワイワイやって、まずいよね。分離しなきゃいけないわけよ、分離分離するんだけど、けれどもですよ、もし使わされてるんだったらば、これね、誤解を生むので、あんまりこう出てこない内容っていうのは実はあるんです。何かって言ったら、そういう人たちにも働きかけてるクリスチャンいるんですよ。で必要なんですよ、必要ですよ。水商売の人たちに働きかけるクリスチャン必要ですよ。同性愛は罪だって教会では言うけども、同性愛の LGBT の人々にの間中に入って、で彼らの話を聞いて、イエス様を紹介していくっていうことをやってる人たちたくさんいますよ。日本人の場合だったらば、もしかしたら物式の、もしかしたらどこだっけ、僕もいつもやってるけど、物式の葬儀に出て、証拠とかしないですよ、直接なんかこの遺影にこうお礼するとか、私しないですよ、しないけれども、そこで必ずイエス様と永遠の命の話をせざるを得ないっていうか、なんでやらないんですかって聞いたら、クリスチャンですって答えるじゃないですか。して、じゃあキリスト教って何を考えてるんですかって言うから、話すじゃないですか。僕はクリスチャンになったばっかりの時に、実家に戻って葬儀があった時にね、隣でお坊さんがいて、で僕は座ってて、僕はクリスチャンで、お坊さんじゃないですか、それで僕はね、福寿幼稚園って言ってね、仏教の幼稚園出ましたって言ってね、こっちはドミニコ幼稚園出ましたとかって言って、ドミニコっていうのはカトリックの幼稚園でね、あれ逆になっちゃったねって話をしたんですけれども、こうやってそこに行けるんですよ。でもね、そこで偶像礼拝を、だから直接その、霊があるよ、ある何、まず死者の霊があるかのようにね、その行為の中に関わるということはしない。だから何か分かります、使わされる時って必要なのが性別なんです。いろんなところに行ってその人たちの中に住むんです。住むんだけど自分は神のものなんです。むしろ自分が影響を受けるのではなくて、彼らと同じようになることによって彼らがイエス様に影響を受けるんですよ。彼らの方が映っていくっていうか清さが、に必要なのが性別であって、それでですね、アンティオキアの教会から パウロとバルナバが宣教の働きに召されるんですけれども、その時の言葉をこう読みますね。使徒の働きの13章の2節と3節、彼らが主を礼拝し断食していると、聖霊がさあ私のためにバルナバとサウロを聖別して私が召した働きに就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食して祈り、2人の上に手を置いてから送り出したと。聖霊がね、言葉によってお語りになったんです。性別しなさいって言ったんです。それで送り出されてるんです。ですね。で、これがイエス様がここでお語りになってます。で、19節で、私は彼らのため私自身を性別します。彼ら自身も真理によって性別されるためですと。イエス様が自分を性別するってどういうことかというと、これから十字架につけられるこの神の生贄として、神の罪のための備え物として私自身がそれだけのものになりますと言われているんですね。罪人に引き渡されるという使命の中に私は入っていきますと。で、これがゲッセマネの園、これからこの17章の直後ですよね。18章に入るんだけど、捕まえられる場面があるから、17章の手前なのかな、後なのかな、いや、後だろうね。この17章と18章の間でゲッセマネの園があるんですよ。祈りが。ですね。で、それによって性別するんですよ、イエスもご自身が。私の願いではなくて、あなたの願われる通りにしてくださいって。神だけのものになっていくんですね。で、こうしてイエス様はご自身の栄光のために祈られて、弟子たちのために祈られて、今度は人たちを通して救われていくもの、信じていく者たちのために祈る。つまり私たちです。人たちに会ってないけど、やばい、落としちゃった。これ誰によって書かれました？新約聖書のもっと後半部分だけど、人たちです。人たちによって書かれている文書であり、人たちの言葉によって私たちは信仰を持ちました。この人たちのためにこれから祈るってイエス様おっしゃってます。20節、私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私のうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためです、ということで、先ほど人たちも一つになるようにとイエス様が祈られましたけれども、ここではもっと前面に出してますね。イエス様の祈り願いは一つになることなんです。すごく大きいですよ、これですね。で、それは神に似たものとして私たちは作られているからです。我々に似せてと、神一人であるにもかかわらず我々に似せてと、三位一体の神なんですよ。ですね、父子聖霊のにある神なんですよね。これに似せて作られて、そしてイエス様はこの方に私たちが住んでいることによって、またこの方が私たちのうちに住むことによって、私たちが一つになるようにと祈っておられるんですね。で、このね、私たちがね、こういう形で御言葉中心に集まってやっている時でさえですね、このプロテスタントの教会ですね、プロテスタントの教会はね、バラバラになってるんですですね。で、これは仕方がないっていうか、別にあんまりこの卑下する必要はない部分でもあるんですが、同時にやっぱり何か分裂が起こる時に見ると、何か考え方の違いって、公衆のこと話してるようで人間関係が悪くなったとかね、結構あります。で、ピリピ人への手紙でパウロが書いたのは、一つ思いになってくださいって書いてるんだけど、女性の働き人の2人がこううまくいってなかったんです。で、それがピリピ人への手紙の背景になっていますですね。で、このようにして分断とか、あとはこう分裂ですね。で、こういう、この何て言うのかな、その背景にあるのは何かって言ったら、これが正しい教えだから ね、これが正しい教えなんだから彼らが言ってるのは間違いだっていう、こういうふうになってて、そこで忘れられてるのは、じゃあそれが何が正しい教えなんだと、何を信じてるんだと、イエス様信じてるんでしょって。でイエス様に似せられていくって、これはつまり一つになっていくんですよ。イエス様に似せられている中で私たちは一つになっていくということがあって、これから説明しますけれども、教会の目的はですね、このイエス・キリストの知識にあって一つになって成長していくという言葉が第2、エペソの4章ですね。ちょっと見てみようかな。ちょっと正確、今ちょっとあまりにも大雑把に引用しちゃったので、あ、こう書いてますね、4章の13節で、私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。なんか成長するというと、なんか自分が聖書の知識があって、そして教会にもちゃんと来て奉仕もいろいろやってって言うと、なんかちょっとランクがどんどん上がっていくみたいな、こうイメージあるじゃない。じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんピピピピピーとかさ、あ、ここらやったら成長したクリスチャンみたいなさ、あるでしょ。これ普通に考えちゃうとね、ペペペペとかってこれあるよ。そうじゃないんだよね。一人の人になっていくっていうふうに言ってるんですよ。でこの手前で、キリストこそが私たちの平安であって、平和であって、二つのものを一つにするっていうのも書いてあるんです。そしてもっと前に行くと、この一章を見るとキリストにあって、こう書いてますね、一章の十節に、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりましたと。だからなんか私はちゃんとしたクリスチャンだから御国にピャン入れるよって、受け継ぐよって、そういうんじゃないんだよ。全部が集められる、一つになって集められて、そしてキリストの頭として集められて、教会のみな、教会の中のみならず世界が調和を保っていくということなんです。世界が調和を保っていって、キリストのうちに集められて、そしてそれが神の国と呼ばれて、その神の国を受け継ぐって言ってるんですよ。ということで変わりました。個人主義じゃないんだよ、キリスト教って。西洋に行っちゃってから個人主義なんだよ。でも西洋のせいばっかりしたくないけどもね、西洋の中でもやっぱりそうだと信じられてたんだけど、どうしても個人主義が突出してる。特に今は個人主義以上だよね。もう人と人との触れ合いがない。デジタルで行こうぜっていうのね。デジタルで行こうぜ。もう画面の前ブーこれ。これアウトリーチ、つまり伝道には素晴らしい、届けない、届いてないところに届くというのでは、聖書これ見てください。これ、ね、パピルス紙とかね、こういうの用紙紙とか使われてるわけ。当時の最先端の伝達手段ですよ。それがあったから今残ってる。これ、ね、これ人に届くための最先端なんですよ。でその後で印刷技術でしょ。で覚えてもグーテンベルクっていうのは最初に印刷したのは聖書なんですよ。今のこの印刷機のこれ聖書なんですよ。そして IT はガンガン使っていくべきですよ。クリスチャンは、今日キリスト教は人に伝えるためです。届いてない人に届くためです。でそれで終わったらイエス様の御心をかなり損ないますですね。でそして今一つになるっていう話を言いましたが、それによって目的が、あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためですと。でイエス様がね、互いに愛し合いなさいって言われた時にもこう言われましたよね。13章の35節で、互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになりますと。似てますね。世が信じるようになる。で、この私たちがキリストの弟子であることを認めるようになる。つまり彼ら自身も認めて、ああもうキリストがおられるなって分かるようになって、そして信じるようになっていくって言ってるんですよ。でここもそうなの。私たちの強力な伝道というのは、いいですか、聞いてくださいよ、個人プレーじゃないんです。私たちが愛し合って一つになっていることです。私は正しいことを言ってるっていう教会に誰も魅力を感じません。特にクリスチャンじゃない人は。クリスチャンの人は逆にさ、私はこっち正しいと思ったら何々につくよって、自分はなんかこれうわーとかって思ってるじゃない。でこれついたら、あ、 ちょっとね、いない方がいいです。厳しいことも言います。いない方がいいです。で、根拠があります。一つになるから、愛し、愛によってね、なんか全部一つに、なんていうの、統制しなきゃいけないって、そういう意味です。愛によって一つになってるんですよ。一つになるならば、一つになってるから人は信じていくんですよ。そして22節です。また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。またあなたが私を使わされたことと、私を愛されたように彼らも愛されたことを世が知るためです、ということで、あなたがくださった栄光を彼らに与えましたと、まあ、先ほど少し話しましたが、私たちが栄光から栄光へと変えられてるんですね。コリントの第2の3章の18節で、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられて行きますと。そしてここでも、一致している中で書かれている、一つになっているという中でこの語られているわけですね。で、これがどういうことかって言ったら、私たちがこの一つになっているということによって、誰にも栄光がいかなくて、イエス様に栄光がいくということです。ですね。で、逆のことを言うと、バラバラっていうか、こう分裂が起こっている時っていうのは、人に栄光というか、人の技になってるんですよ。 人しか見えてない。キリストは見えないですよ。口ではキリストって言ってると思う。それはそうだよね。教会の中でなんか自分が正しいって言ったら、キリストの名前出せば一番強力だから、うん、だけどそれはキリストを利用して自分が思いっきり出ちゃってるんですよね。キリストが見えなくなってるんです。一致してる時で、一致っていうのはね、何が大事かって言ったら、自分を捨ててるってことです。自分を捨てるっていうのはね、無視になるとかね、個性をなくすとか、そういう意味じゃないです。そうじゃなくて、なんていうかな、キリストの恵みの中にとどまっていて、そしてキリストに、キリストのゆえに、キリストで、キリストが崇められるためには、私は置いてここにいて、もう横にいて構いませんっていう否定です。自己否定ですね。で、その中にいて使えるんです。で、キリストの体って書いてますですね。大体私たちはね、このパウロが言ってるんだけど、目とかね、この耳とか口とかって、目立つところに目が行く、当然ですよね。誰もこの私の親指に目が行く人はいないですよ。いや、もっとすごいよね。膵臓に目が行く人なんか当然いないですよね。でも口は大事だよね。もちろん目も大事だよね。でも目がなくてもね、今盲人の人ね、たくさん生きて、目が見えない方たくさん生きてらっしゃいますよね。膵臓なかったら多分生きられないんじゃない、多分。どうですか、ちょっと無理だよねでしょ。これがなかったらダメだって言っているところには、実はなんとかできて、やっぱ俺も、もういつも喋ってるから口だよね。俺がいなかったとしても大丈夫なんだよ、教会は。そんなの無理です。いや、中国はそういう教会がたくさんあります。牧さんが牢屋に行っちゃったりするから、昔ね、今も また今怒ってるかもしれないけど、大丈夫です。でも目立たないところにいる人たち、いや、むしろ目立たない人がことさらに尊ばれるようになります。そっちがいなかったらもう終わりです。テレビに出てくるアイドルがいて、わーとかっていなくなったらーとかってなるかもしれないけど、今働いてる、東電で働いてらっしゃる方、いなくなったら終わりですよ。で、水道局、東京水道局の方々で、これただでついてんじゃないよね。ペーンとかって自然ついてんじゃないよね。絶対これを管理してる人がいるんだよ。ちゃんと供給してる人がいるんだよ。命かけて供給してるんだよ。で、その24時間1秒も途切れないようにするためのなんかシステムが、巨大な額かけて、何年もかけて行われてるから落ち着いてるわけでしょ。で、これもだから親指みたいな存在ですよ。親指っていうか膵臓か分かんないけどさ。で、こうやって神様はね、人に注目がいかないようにね、わざとさせてるんです。で、私なんだ、だから一つというのが、いかにその神に栄光がいくかっていうことを表して おられます。で最後に、父よ、私にくださったものについてお願いします。私がいるところに彼らも私と共にいるようにしてください。私の栄光を彼らが見るためです。世界のもといが据えられる前から私を愛されたゆえに、あなたが私にくださった栄光。でこれはイエス様がね、なんていうのかな、全部こうお願いしたじゃないですか。でこのお願いは聞くべきですよみたいな感じで話してるんですよ、最後に。これちょっとこう結構こう訴えてる感じね。まず正し、ごめんなさい、間違った。ここまだお願いしますだ。最後ね、最後のとこ行っちゃった。25節以降、正しい父よっていうとこ行っちゃった。今は、24節今読んだんですよね。ね。で、ここでは最後の願いです。まだ願いなんです。全部終わってない。最後の願いは何かって言ったら、一つにされた者たちが、イエス様がいるところに集まることができるようにっていうことです。これはつまり、天において、教会として教会が集まるというか、この神の民とされた者たちが一つになって集まっているということで、その幻が同じヨハネが書いた黙示録の中に書いてあります。5章の9節10節に、彼らは新しい歌を歌った。あなたは巻物を受け取り、封印を解くのにふさわしい方です。あなたは誇られて、すべての部族、言語、民族、国民の中から、あなたの血によって人々を神のために贖い、私たちの神のために彼らを王国とし、祭司とされました。彼らは血を治めるのです。ということで、私たちは贖われたと、イエス様に流された血によって。そして、私たちを王国とし、祭司としてくださいましたというふうに祈って、祈っているというか賛美してるんですね。イエス様のところに行って、そして集められている、これが最後のお願いでした。でちょっとこうダメ押すんですよ、イエス様が。最後に25節26節で、正しい父よ、この世はあなたを知りませんが、私はあなたを知っています。またこの人々はあなたが私を使わされたことを知っています。私は彼らにあなたの皆を知らせました。またこれからも知らせます。あなたが私を愛してくださった愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようにするためですと。正しい父よって言ってるのは、あなたは正しい方なのだから、公正にこのことを言うことを聞いてくださいとですね。でその理由として、世は知らないと、これすごいはっきりしてますね。世は神を知りようがないんだ、知り得ないんだと。私は知っています。イエス様は知ってるんです。だからこの願い聞いてくれって言ってんだけどね。でそれで、この人々はあなたが私を使わされたことを知っていますと。だから今私はあなたを知ってるし、そして私が使わされて、私があなたに使わされたことをこの人たちは知っていますと。そして私は彼らにあなたの皆を知らせたし、これからも知らせるし、そしてあなたが私を愛してくださった愛によって彼らも愛されているように、そしてその中にいるようにするためなんだって言って、こうやって、私はこういうふうにしてるんだから、私、あなたは私の言うことを聞いて、願いを聞いてください、正しい父よって、こういうふうにお願いをしているんですね。素晴らしいですね。もうなんちゅうのかな、客観的になれないですね。ここに書かれていることはそのまま私たちの生きた生活の中で、教会生活の中で、続いています。もちろん教会を、ね、超えたところでももちろんこれ働いてますね、イエス様ね。うちの教会だけは教会じゃないし、もちろんいろんな教会があるし、でまた社会、まだイエス様を知らない人たちにも対しても、このイエス様働いてもちろんいますし、けれども、この祈りというのは本当にこの教会に対して、この現在進行形で働いています。この祈りが聞かれています。イエス様はずっと私たちのために取りなしもしてくださっていることを、このヘブルの9章と、あとはローマの8章ですね、取りなしをしておられると書いていますですね。私たちにすることは何でしょうね。信じることかな。そしてイエス様の御言葉を守ることですね。お祈りします。 愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてイエス様の祈られた祈りを今見させていただき、そして聖霊によってこの真理に導いてくださったことを感謝いたします。聖霊は私たちを全ての真理に導いてくださると、そしてイエス様が語られたことを思い起こすと言われています。どうか今導いてくださったあなたが、聖霊がどうぞ今度は必要な時に思い起こさせてくださいますようによろしくお願いいたします。主よ、そしてあなたがこの1週間もこの一つにされていく、あなたが一つにしていく、この三位一体の神が神であられるように私たちも一つになっていく、この神秘的なこの働きの中で私たちが、喜びに満たされますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。